兵庫ラジオカレッジ3月16日放送分アンコールアワーの5回目笑おうね生きようねです。
若くして学べばすなわちそうにしてなすことあり、そうにして学べばすなわち老いて衰えず、老いて学べばすなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ今朝の俳句、うごめくち鳥ご飛び交う春来たる。うごめくち鳥ご飛び交う春来たる。今西よし子。冬ごもりをしていた虫たちが這いずり回る頃、ようやくおいしい餌にありつけるとばかりに、鳥たちもにぎやかにさえずりながら飛び始めます。もう春ですね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジはアンコールアワーの5回目。漫才作家で吉本 NSC 講師の本田正則さんのご出演で、笑おうね、生きようねをお届けします。今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは、学生区分に関わらず講座を聞かれての感想をはがき1枚、400字程度にまとめ、事務局まで提出してください。
皆さんおはようございます。吉本の漫才作家、そして、吉本の若手芸人の養成所の講師をしております本田正則と申します。通称 NSC という名前ね、お聞きになったことがあるかと思いますが、そこの講師を今年で33年目やらせていただいております。今回は笑おうね生きようねということで、実はもう僭越ながら自分の人生というか半生を振り返ったような内容の本を書かせていただきました。これも2018年のことなんですけれども、その中で一番言いたかったことが、今また問題になってますけれども、いじめ問題で命を絶つ子どもたちが本当に多いんで、その子たちに何とか命を絶つのを踏みとどまって踏ん張って、ちょっと隣を見たら全く違う世界があるよっていうことを分かってもらいたいなと思って、もうその一心で書かせていただきました。で、僕は今年64歳になるんですけれども、小学校入学の時に、ほぼ入学と同時ぐらいに結構きつめの気管支喘息になりまして、で、ほとんどが夜中の1時から3時に発作を起こして、そのまま病院に運ばれて、朝偉くて学校に行けないっていう繰り返しで、1、2年生もほとんど学校に行かず、で、3年生あまりにひどくなったんで入院をして、1学年休学、小学校で1年留年っていう形を取りまして、で、その次の年に2度目の3年生を迎えた時に、その時の担任の先生が、職員室で一緒に始業式の日待ってまして、クラスに向かったんですけども、お前あそこへ空いてるとこ座れって言われて、はい、前のクラスのクラスと自分の名前を言っていけって、それだけを言われまして、で、僕の中では、いや、僕は去年休んでてクラスないんですけどと思いながら、何か先生言ってくれるんじゃないかな、本田君は病気で1年間 休んでます、2度目の3年生です、仲良くしてあげてくださいねぐらいのことを言ってくれればよかったのになぁと今でも思ってるんですが、その一言がなかったために、一昨年の1年前の2年1組本田正則ですって言った瞬間に、周りの子たちからお前なんかおれへんかった、嘘つきや嘘つきやっていうので、当時自分としては結構いじめられてるんだなぁと思いながらも、周りに後年聞くとそれは壮絶ですよって改めて言われたんですが、ランドセルを捨てられるとか教科書ゴミ箱を捨てられる、トイレの台の方に入ればバケツで水をかけられる、で当時もう60年近く前ですけれども、欠席すると給食のコッペパンってあったと思いますけれども、それを家の方に持ってきてくれるんですが、僕のだけは机の中にそのまま捨てられてて、それが何日も学校に行かないんで、もうカビが生えて腐ってしまっててっていうような状態で、学校に行けばそのいじめが朝から帰るまでずっと続いてるという状態が結構1ヶ月2ヶ月ぐらい続いたのかな、そんなことがありました。でその時にそれでも病院に行くよりも学校に行けることの方が僕自身にとって嬉しかったもんですから、やめてえな、やめてえなぐらいで、それ以上のことは言わなかったんですけれども、ある時ランドセルに入っていた、これ喘息の方がね、もしいらっしゃればお分かりになると思いますけれども、呼吸困難になった時に、気管支拡張剤っていう薬を入れるんですが、その、ちっちゃい吸入器を持ってまして、それがランドセルからこぼれ落ちまして、で、またそれを取り上げられて、こいつ勉強に関係ないもん持ってきとるって言うて、またそれをわーいわーいで僕の手の届かないところへ上げられて、でその時に初めて返してくれよと、それは俺の命をつなぐもんやから、命を助けてくれる薬やから、それだけは返してくれって、初めて本気で怒ったっていうよりも本気で喋ったって言った方が正確だと思いますけれども、じゃあそれを聞いて、そのいじめてた十数人いたと思いますけど、どういうことやねんっていうので、実は喘息がひどくて高校でって、説明をしました。そしたらもう見事な手のひら返しで、その瞬間からお前大変やねんな、小学校3年生ですよ、お前大変なんやなって言って、その日の放課後は家までランドセルを運んでくれる、朝は迎えに来てくれる、でいろんな重たいものを持ったりとかも大丈夫かって助けてくれるっていうような、本当に大事にしてくれるようになりました。今いじめでね、苦しんでる子たちもなかなか言えないと思いますけど、言わないと伝わりませんから、皆さんの子供さん、お孫さん、なかなか親に家族に言えないと思います。僕自身も喘息で迷惑をかけてるなっていうのがありましたから、親には言ってませんでした。ですんで、本当にしんどいことがあったら何でも言いやっていう環境をぜひ作ってあげてください。はい。で、どんな辛いいじめが続いても、僕の場合は本当に数ヶ月で終わりましたけれども、一生は続きませんから、たとえ小学校の間続いたって6年間、中学校3年間、高校3年間、長いですけど、 人生100年からすれば本当にあっという間の時間だと思います。本人にすれば本当に辛いことですけれども、でもちょっと横見たら違う世界があるんだよっていうことをぜひ教えてあげてください。で、何があっても自分で命を絶つっていうことはもう何があっても本当にやめてもらいたい。よくね、亡くなられた子供さんの手紙で両親に心配をかけたくなかったっていうようなのが遺書としてニュースなんかで紹介されたりしてますけれども、迷惑をかけたくなかったっていう何よりも可愛い可愛い子供が目の前から突然消えてしまうことの方が一番の迷惑、一番の悲しみ、辛いことだと思いますから、そんなことのないように、そんな悲惨な状況が起こらないように、ぜひとも子供さん、お孫さんいらっしゃったら、お前いじめられてへんかっていうのを聞いてあげてください。きっと言わないと思います。簡単には言わないと思いますけれども、その時にお前のことは命がけで守ってやるから心配するなって一言言ってあげればすごい力になると思いますので、ぜひとも声をかけてあげてほしいなと思います。そして一度立ってしまった命は二度と戻らないんだということも子供のうちから伝えてあげてください。学校でもきっと言ってるとは思いますけれども、まあ自分を振り返ってもそれほど学校の話は真剣に聞いてませんでしたし、真正面で正座、今ならキッチンでもいいですが椅子に座って正面で本人の目を見ながら、一度たった命は二度と戻ってこない、ですからどんなことがあっても頑張ってやっていこうっていうことをぜひとも伝えてあげていただきたいと思います。僕何冊かこの笑おうに生きようねは 4冊目の本になるんでしょうか、サインを書かせていただくときに、あなたの人生の、君の人生の主人公は自分自身です、どんな時も感謝を忘れず一生懸命頑張っていきましょうっていうふうに書かせていただきます。これは吉本新喜劇を書いている時に、いわゆる早くの子たち、出番が1分2分3分、幕が開いてよくあるうどん屋さんに来るお客さん、それだけの出番の子たちのセリフを書きながら、あ、この子たちにとってはこの1分2分が主人公なんだなと思ったのがきっかけです。ですから皆さん、どんな役をしていようが、それこそ今どんなお仕事をしていようが、どんな生活をしていようが、それぞれがそれぞれの人生の主人公だということを、それも教えてあげてください。そして一人一人が奇跡の一人っていうサブタイトルのようにつけてるんですが、同じ人は一人もいません。たとえ親子であっても兄弟であっても違う人間です。同じ考えを持った人間はいるかもしれないけれども、 100% 同じっていう人は一人もいないと思います。顔も考えもみんな違います。だから違うということも分からせてあげてください。わがまま言うと思います、子供は。でもそれもその子の個性ですし、頭ごなしに怒っても分からせてあげて、 納得させてあげないと、もちろん言うことも聞かないと思うし、その時は聞いてもまた次の時同じことをしてしまうと思いますから、一人一人みんな違うんだよっていうことを踏まえた上で、個性をぜひ尊重してあげてほしいと思います。みんなが違うっていうことを結構気づいてらっしゃらないことが多いんですよね。よく子供さんのお母さんが、A 君ができんのになんであんたはできひんのって怒ってらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、 A 君のお父さんとお母さんとあなたの子供さんとは当たり前ですけど親が違います。遺伝子が違います。できなくて当然です。ですからみんな違うんだということを尊重していただいて、その上でその子一人一人の長所っていうんですかね、ストロングポイントっていうんでしょうか、いいところを見つけてあげてください。よくそれしたかな、あんたの悪いとこはそこやって言われるんですけど、あまり短所ばかり責められると萎縮してしまいます。これ NEC の授業でもそうなんですけど、短所を指摘するとやっぱりそこばかり気がいってしまって、それよりも明るい、声が大きい、発想が飛んでいるとか、長所を褒めてあげるとどんどん伸びていくんですね。ですからぜひ長所を見て、その子のその人のいいところを見てあげればよりよくすくすくと育っていくんではないかなと思っております。で、学校でよく、これはいろんな会社でもそうかもしれませんけれども、みんな仲間なんだから仲良くやりましょうって言われると思います。特に学校ではみんな仲良くしましょう、必ず先生がおっしゃいますけれども、皆さんも実体験でお分かりかと思いますけど、合わない人いるんですよ。どうしても反りが合わないな、生理的に無理やなっていう人がね、必ずいます。全くいない人っておそらくいないんだと思います。ですからみんなと仲良くしましょうってはっきり言って無理だと僕は思っています。で、小学校の講演、中学校の講演、高校の講演とかに行っても、先生方には申し訳ありませんが、みんなと仲良くなんかできませんっていうのを伝えるようにしてます。で、伝えた上で、でも挨拶はしっかりはっきり、それも目を見てする、連絡事項があったらそれもきっちり目を見て相手に伝える。で、それ以上のことは一切関わらないっていうふうにすると、余計な摩擦が起きませんし、変なことに巻き込まれることも少ないんじゃないかなと思います。で、僕今年64歳ですけれども、また12月に本を一冊出させていただくので、今書いてる最中なんですけれども、まだまだ勉強すること山のようにあります。やり残したことも山のようにありますし、やりたいことも山のようにありますし、座右の銘でもないですが、生きている間が修行中っていう言葉が好きで、ずっと自分が動けて何かをできる、何かをさせていただける間は一生懸命やろうと思っています。で、お聞きのね、中高年の皆さんも、第一ラウンドは終わったかもしれませんけれども、これから第2ラウンド、第3ラウンド、 第2ステージ、第3ステージは何が待ってるか分かりませんから、期待を持って楽しみにしながら過ごしていただきたいと思います。もう年やねんって言ってしまうとそれで終わってしまいますから、年だからこそできることがいっぱいあると思います。これ、漫才の中田カスボタンの中田カス師匠からもう30年近く前に伺ったお話ですけれども、一緒に職人連れて行っていただく途中で、全然僕は知らないお年寄りの方のところに、ちょっと待っててって言われて走っていかれました。そして頭を下げてにこやかに話をされて戻ってこられて、あの人わかるって言われて、いや、存じ上げませんって言うと、古い芸人さんで、挨拶したら喜んでくれはんのよって。で、僕たちが忘れてはいけないのは、あの人たちが頑張ってくれはったから今の道があるんだって。それを絶対忘れちゃいけない。それを NSC の若い子たちにも伝えていってほしいっていうふうに言われました。これ NSC に限ったことではないと思います。もう人生すべて皆さんが頑張ってこられたから今があるんです。そういうプライドはぜひ高く持っていただきたいと思います。もう年やからあかんねん。そんなことないです。それまでにどれだけのことをされてるのか。うん、それを若い子たちにも話してあげてほしいと思います。ご存知の方もね、いらっしゃるかもしれませんが、詩人の寺山修司さんが、こんなのを書いてらっしゃって、これは大好きな言葉なんですが、振り向くな振り向くな、後ろには夢がない。振り向くな振り向くな、後ろには夢がない。いろんな状況の方がいらっしゃると思います。僕も今仕事をさせていただいてますけれども、脳梗塞で、もうちょうど10年になりますけども、倒れて、右半身に麻痺が残って、今ちょっと喋るのも、ちょっとぎこちないところがあるかもしれませんが、右半分がやっぱり痺れたりしてます。でも、できる範囲で精一杯のことをやらせていただいてます。何か一生懸命することがね、ダサいとかうざいとか言われますけど、一生懸命することほどかっこいいものはないと思っていますので、それもぜひ子供さんお孫さんに伝えていただきたいと思います。そして、まあ、自分の本の宣伝になってしまいますけれども、ぜひ、読んでいただければ、どこかに共感していただける部分があるかと思いますので、ぜひ、一読をお願いできれば嬉しいと思います。笑おうね、一興ね。本当に、笑うためには生きてないといけませんから、どんな状況になっても自分ができることは必ずありますから、終わったことは戻ってきませんけれども、これもね、YouTube の、あるコメントで見たんですが、人生にリセットボタンはないけれど、スタートボタンは何度でも押せるっていうのがありました。これそのまま使わせていただいてます。リセットボタンはないけれど、スタートボタンは何度でも押せる。すごくいい言葉だと思います。僕自身も含めてですが、これから先、あと何年頑張れるかわかりませんが、やれることを踏ん張っていきたいと思いますので、皆さんもぜひ、今できる範囲で、自分の状況の中で、何かを始めてみてください。そして期待、希望を持って毎日を過ごして いただけたらなと思います。ありがとうございました。
今朝は漫才作家で吉本 NSC 講師の本田正則先生に笑おうね生きようねと題してお話をしていただきました。壮絶ないじめを経験された本田先生から出てくる言葉には大きな力を感じました。一度亡くなった命は二度と戻らない、いじめは一生続かない、なんとか踏みとどまって踏ん張ってちょっと隣を見たら全く違う世界があるなど子どもたちに伝えられています。また大人に対してはいじめがあれば命がけで守るという姿勢を見せること、そして聞いてあげること、声かけを行うことなどの大切さを教えていただきました。お話の中で漫才師のカフスさんの行動を紹介されましたが、学生さんからいただいた感想文に次のような文章がありました。高齢のために入院された方がこんな老体で下の世話までかけて生きる意味がないとおっしゃったことに対して、看護師さんが、何も自分を責め卑下することなどありません、おじいさんの時代の方々が頑張ってこられたから今の私たちがいるのです、お世話させてくださいとおっしゃったというお話が今も強く心に残っています。頑張ってこられた人を敬う姿勢を大切にしたいと思います。また寺山修司さんの名言が取り上げられましたが、私の好きな言葉に、不幸な物語の後には必ず幸福な人生が出番を待っていますというものがあります。今がどんなに苦しくても常に前を向いて生きていきたいと思います。ところでタイトルにある笑うという行動は人を幸せにすると言われています。笑顔がストレスの解放などを助ける幸福ホルモンと呼ばれるホルモンを放出してくれるそうです。どんな辛いことがあっても常に自分を信じ、笑顔を忘れずに期待と希望を持って生活していこうと決意を新たにしたお話でした。それでは今朝はこれで失礼します。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は笑おうね生きようねを兵庫ラジオカレッジの三谷明夫学科主任の案内でお届けしました。来週は学生参加番組兵庫ラジオカレッジで私が学んだことの1回目、障害聴講生の投稿作文から予定しています。さてここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは令和6年度の学生募集を行っています。興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします。平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。Thank you.